Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、7月26日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。墨田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護するハマグリ御門の変、私が弁護士の墨田隆平です。そして今夜はこの方もご一緒です。
マグロ女子の KBS 京都アナウンサー遠藤奈美です。よろしくお願いします。
いいですね。これから他の番組でもまずマグロ女子って名乗っていきましょうよ。
本当ですか、
はい、
何のことってなりますよ、いきなり。
何のことって聞かれるのがいいわけじゃないですか。
そうですね、
はい。遠藤さん、あれですよね、はい、その今週後祭りの祇園祭りのね、
はい、
中継もされてたわけでしょ。
そうですね、
ものすごい暑かったんじゃないですか。
めちゃくちゃ暑かったですよ。先祭りも後祭りも、はい、
あ、そうかそうか、
両方担当したんですけれども、もう尋常じゃないぐらい、私例年も、
はい、
今までもずっと担当してるんですけれども、うん、やはり今回が一番暑かったですね。
そうでしょうね、今年が一番暑いでしょうね。
こんな暑さなかったです。
私もね、2年前に後祭りで南観音山の引き手をしたんですけど。
してました。
してたんですよ。
墨田先生だけはしっかりとすぐ分かりました。
そうなんですよ、あれってね、鉾とか山とか引いてる人っていっぱいいるじゃないですか。普通わかんないでしょ。
山鉾多分50人ぐらいいるんじゃないですか。
でしょ。で、山と鉾が何個ぐらいあるんですか。
あれ全部で33基あります。
あ、木か。はい、木か。33基でしょ、はい。なかなかわかんないと思うんですけど、うん、遠藤さん中継されてて、
はい、
その時ね、私3回ぐらいね、もう、辻ごとに私を見つけるんですよ、遠藤さんが。なんでかというと、ね、傘を被ってるじゃないですか。
はい、
で、私顔でかいじゃないですか。なんかね、形としてでかい将棋の駒みたいな男が一人いるらしいんですよ。遠くから見たら。
そう。
あ、また駒おる墨だや、みたいなんでね、辻ごとに見つかるという。
もうすぐですよ、
えー。
びっくりしました、自分でも。もう墨田先生またいたって。別に探そうとしなくても見つけられちゃうっていう。
そうなんですよ。というわけで今夜は将棋の駒とマグロ女子でお送りします。最新桜ニュース。さて、この時間は番組にご提供いただいています京都の不動産株式会社さくらさんの旬の情報や熱い情報をお届けする最新桜ニュースのコーナーです。
さあ、今月ご紹介しますのは、私も大好き、マグロファクトリーです。
マグロ女子ですからね。
そうですね、マグロ女子の私も本当に大好きなんですけれども、はい、スタジオにお越しいただきましたのは、株式会社さくらグループ飲食部門全体の責任者、親川翔吾さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。3ヶ月ぶりのね、
あ、そうですよね、
登場で親川さんは。
そうですね、
はい。あれからね、遠藤さんもマグロファクトリーに行かれたということで、
はい、行かせていただきました。どうもありがとうございます。その時も実は親川さんとお会いしまして、いろいろと食べさせてもらいましたけれども、
マグロ
本当にマグロ尽くしだったんですけども、はいはい、こんなにもいろんな種類のマグロが食べられるお店ってないなと思いまして。
バリエーションがね、
そう、
半端ないバリエーションです
よね。半端ないですよ ね
無理してちょっと半端ないと使ってみましたけれど れども、
はい、でも全部美味しかったですし、うん、女のお友達と一緒にいた。
なんで笑ってるんですか。
違うんです
よ。いや、女性のお友達でしょ。
先生がもう絶対に男の人と行っているって言ってたんですけれども、本当に女の子と行ったんですよ。お友達ね、まあ、そうなんですよね、
はい、
ほら、
はい、そうでした、
ほらね、
はい、さっきなんか口裏合わせしていません
でした。してないですよ。で、そのお友達も本当に大満足で、
はい、ありがとうございます。
薬剤師さんのね、で、女性のお友達と、はい、
そうなんですよ、はい、またぜひ行きたいなと思って。実最近メニューも変わったんですよね。
ちょっとだけ変えました。はい、
そうですか。どんな新メニューが。
新メニューというか、はい、ちょっと見やすく、もっとそそるというか、もっと情報を伝えるように、ちょっとだけ変えました。
いや、私もね、祇園祭りのよいよい山の時に、お店に伺ったんですけれども、盛況で皆さんマグロでいろんな食べ方をされてたんですけれども、はい、若い方もね、多くて、
カップル
とかが多かったですね。
ですね、
まあ、祇園祭りの時、ね、真っ最中やったっていうのもあるかもしれないんですけれども、うんうん、やっぱり、僕はね、この間はね、ちょっとあんまり時間がなかったんですけど、うん、マグロのフリッターが僕ね、すごいお気に入りで、
美味しいですね、
うん、これをちょっとつまみながらビールを飲むっていうのが暑い日やったんで、
は
い、特に遠藤さん何が印象残っていらっしゃいますか。
やはりまず最初はこのファクトリー盛りというのを食べたくて、はい、多分こちらはインスタグラムなどにもよく載っているかと思うんですけれども、ね、はい、もういろんな希少部位が食べられるということ で、
6種類入っております。
例えばどんな種類でしたっけ。
まあ赤身中トロ当然入ってるんですが、はい、目の裏とか顎肉とか頬肉とか、うん、脳天とかそういった部位が入ってます。
しかもこれを鉄板で炙って食べるっていう。
そうなんですよ。
そうです、うん。ちょっと筋張った目の裏とか顎は、軽くもう両面3秒ずつぐらい、軽く炙っていただくだけで、だいぶお肉っぽい感じになるので、ね、そういう風に提供させていただいております。
見た目も華やかですし、非常に美味しかったですね。
遠藤さんもインスタにアップされてましたよね。
そうなんです。載せちゃいました。
ありがとうございます。
載せたくなるんですよ。
いや、遠藤さんが、その SNS にこういう、なんでしょう、食べ物アップするって珍しいですよ。いつもね、自分ばっかりアップするんですよ。
自撮りが多いんです
よ。自撮りが多いですよ。
存じ上げております。
いつもね、ご自身の写真が。
まあ、比較的ですけれども。
いや、比較的じゃないですか。まあ、乗馬のなんか体験したって言って、馬を一切撮らずに自分の写真アップしてたらいいんじゃないですか。
自分が、はい、自分が映えてるの分かってるんですよ。
そうなんですよ。でも、遠藤さんよりも映えてたんですよ。バクトリー森は。
そう。だから、これは絶対に、頼んでいただきたい一品ですよね。
そうそう。
他にも私が頼んだのは、この頬肉のグリル。これポン酢でいただきました。
あ、ありがとうございます。
私もいただきました。
美味しいですよね。さっぱりとしているんですよね。今の時期いいかもしれないです。で、他にもいろいろ頼んだんですけれども、デザートが、
はい。
めちゃくちゃ美味しかったんです。
デザート
頼んだことあります？
いや、僕行った時に頼んでないですね。
これは、本格的ですよ。
え、どれ食べはりました？
私はですね、アイスクリームオントースト。
あ
ー。そして、フルーツジャー。両方ともいただきました。
はい、両は全部言ってますね。
そうなんですよ。
女二人で食べられる量ですかね、それ。果たして。
食べられるんですよ、これが、最後まで。は
い、しかも、ちょっとサービスさせていただいて、1.5 倍ぐらいで盛りました。
素晴らしい。
そうなんです。なので、最後まで楽しませていただきました。
ね、お店行った時に、このトーストですか、
うん。う
ん。なんか注文されてる方いて、うわ、美味しそうとかって思ったんですけど、
はい、
ちょっとね、なんか、男同士やったんで、その子の
人は。そこはもう男性もぜひ、このトースト。
そうですよね。
はい。本当に美味しかったので、デザートもね、頼んでいただいて、今度一緒に行ったらじゃあ食べましょう。
そうですね。まだチキチキエンド、波乗りジョニーの去年の忘年会まだしてないじゃないですか。
そうなんですよ。
はい、今年ないと。
去年の忘年会は、もうマグロファクトリーさんでぜひさせていただきたいと思います。ありがとうございます。思いますので。ねえ。
特にその親川さんがこれを食べてほしいっていう、う
んうん、僕ら今実は手元にメニューあるんですが、はい、まあ、写真ついてるやつ、ファクトリー盛り、
はい、
テール焼き、もう骨ごとドカンと出してる中落ち、
はい、
でちょっと切り方が斬新な断面差し、
はい、
で釜リブ、釜の部分ですね、マグロの。それをステーキソース、オリジナルステーキソースで味付けした釜リブフライパン、うん、この料理はやはり食べてほしいなとありますね。あと個人的で言うと、はい、釜リブフライパン、
これ
も抜群に、白米にもハイボールにも赤ワインにもビールに何にでも合います。
あ、そっかそっか、
これ無敵だと思います。
え、ご飯も置いてあるんですか。
ご飯もありますよ。手作り丼セットって言って、
はい、
中落ち食べようが、ファクトリー盛り食べようが、そういういろんなマグロをお客様がお好みで丼を作れちゃうと、
うんうん。
白ご飯、生卵、お漬物、味噌汁のセットで380円っていうのもあります
。
いいですね、それ自分で作れるっていうのは。
そうですね。だから好きな一品選んでいただいて、乗せ方自由のちょっと定食のセットみたいな。
そんなのがあったんですね。なんかついついこのマグロの、うん、
はい、
メインとなるようなお料理ばっかりに目がいってしまって、うん、それで結構お腹いっぱいになってしまったんですけれども、実はご飯のメニューもいろいろあるんですね、は
い。もう海鮮丼とかじゃないんですけどね、ご自由度が高いような感じで、お子様連れも多いので、
うん、
でお子様が自由に食べれるような形にしておりますね。
これも気になるんですけれども、このツナ&エッグオンライス。
あ、美味しそうやな、これ。
これなんですか。
これ偶然の産物といいますか、
はい、
お店作ってる時にですね、
はい、
白トリュフオイル使った 卵かけご飯、あのコンセプトが海外の市場って感じなので、ただの卵かけご飯やってもなっていう中で、みんなでこうまかない作りながらいろいろ試行錯誤してたら偶然できためっちゃ美味しいやつっていう。
そういうのってあるんですね。よくなんか、まかないでやってたメニューを出したら、それが人気メニューだったとかっていう、聞きますけど、まさしくそうなんですね、これが。
これが、まあ、日本の卵かけご飯じゃなくて、はい、ココットっていうものに白ご飯入れて、卵入れて、オリジナルスパイスかけて、ちょっと特製ソースかけて、最後に白トリュフオイル。で、オーブン焼きにするんですけど。
あ、ココットだから。
ココットだから、
ね。オーブン焼きにしちゃうんですか？
卵かけを、卵かけご飯、僕らの思う海外テイストの卵かけご飯をオーブンで焼いて、はいはい、で、焼き上がり、蓋広げたらすごい白トリュフの香りが広がるっていう、そういう卵かけご飯です。
こんなおしゃれな卵かけご飯、今まで食べたことがないですよね。
で、マグロバーガーもあるんですよね。
マグロバーガーもあります。
ご飯だけじゃなくて。
その中、肉の部分はマグロの頬肉を揚げ、フライにして。で、お知り合い、仲良くしてる方から、バンズを手作りで作っていただいて、という形ですね、
うん。そういうバンズまでこだわりがあって。
うん、うん、うん。いろんなメニューありますよね。
一回では食べきれないですよね。
そうなんですよ。
マグロファクトリーさんの。
だから、今ね、ご紹介いただいたメニューの中でも食べたことがないものたくさんありますので。
僕も多いです。2回行きましたけれども。
本当に豊富ですよね。若い方も多いですけれども、いろんな世代の方に楽しんでいただいてますよね。
そうですね。地域の、なんですかね、おじい様、おばあ様も今来ていただいて。
はいはい。
で、まあ、丁寧に説明して、で、みんな言われるのがやっぱり量多いわって怒られますね。コンセプトがワイルドになってるので、
ワイルド。
一個一個が大きいんですよ。
そうですよね。うん、だから、でも、たくさんのメンバーで楽しめますよね。
そうですね。
4人5人で食べに行って、いっぱい注文してっていうのが、う
ん。京都の食文化とは逆行してるかもしれない。小さいものちょこちょこいろいろ食べたいで京都の方の。
ああ、そっかそっか。
思いとは逆行した店作りになってます。
いや、そういうのもありやと思いますよ。
ねえ、でも宴会とかには本当にぴったりだと思いますし。
で、この季節テラス席。
あ、そう
なんですか。気持ちいいですよ、鴨川を見ながら。
はい。
ね、
鴨川のすぐ、もう隣ですもんね。
そうですね。
真向かいと言いますか。
隣なんですけど、川端通りなんで、川端通りしか見えないんですけどね。
まあでも気分的には見えますよ。心の目で見たら。
風は感じますよ。
川端通りはね。
ちょっと暑すぎるのでね、もうちょっと涼しくなったら全部開放的になれるんですけど。早くこの暑さを、早く終わってほしいなってちょっと思ってますけど。
いやでもね、ちょっとマグロを食べてスタミナをつけて、ね、この夏を乗り切っていただきたいなと。
そうですね。
はい。
それでは今お聞きの皆さんに最後、メッセージをお願いします。
はい、マグロファクトリー、責任者の親川です。今までにないマグロのお店、マグロの海鮮丼とかそういったものもあるんですが、そういったものだけではなく、海外の調理法を取り入れた、まあ、新しいこの、なんていうんですかね。今まで体験したことのないような提供のさせ方をさせていただいておりますので、ぜひ、友達とかご家族で、ご利用ください。
はい。そして、マグロ料理専門店、マグロファクトリー。場所は、市場川端下がってすぐ、京阪、祇園市場駅からすぐのところにございます。営業時間は、夕方の5時から夜11時30分までです。お問い合わせの電話番号は、075-541-1101 075-541-1101 です。お話を伺ったのは、株式会社さくらグループ飲食部門全体の責任者、親川翔子さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
来月もお楽しみに最新さくらニュースのコーナーでした。勝手に弁護団。騒動の渦中にある人物を勝手に弁護する勝手に弁護団なんですが、今週はラジオネームことの侍からこんなメールをいただいております。墨田先生こんばんは。友達よりも大切な人ができ、その人とサッカーワールドカップを観戦に行き、その件で炎上してインスタグラムをすべて削除するに至った剛力彩芽さんについての弁護をお願いいたしますと。友達より大切な人というのは剛力さんの曲ですかね。ああ、これ、遠藤さんご存知ですか？
ああ、はい。出されていましたね。
ねえ。
結構前ですよね。
サッカーのワールドカップの決勝かな、ロシアのワールドカップの決勝、あの前澤さんですか、ゾゾタウンの社長と一緒に見に行って、はい、自家用ジェットかなんかで見に行ってね、うんうんうん、でそれぞれがスタジアムの前で、まあ明らかに一緒に行ってるだろうっていうことが分かるような形で、うん、それぞれの写真を撮ってインスタにアップしてみたいな、
ね、はい、
えのさん全然オッケーな派でしょするでしょ、そういうこと。いやい
や、しないです、しないです。一応ね、放送局のアナウンサーなので。
いや、もちろんそうですよ。ね。
多分こういうことをしたら私も怒られると思いますね。
あれは大丈夫なんですか、自撮りの、用自撮りするね、さっきも言ってましたけど。
はい。
その取材対象と関係のない自分ばっかりアップする。
自分自身をアップして、会社から辞めなさいとは言われたことはないです、まだ。
あ、そうですか。
まだ大丈夫です。
山鉾巡行、これから2時間後中継ですって言いながら、山も鉾も映さずに自分を映してるじゃないですか。
はいはい。
あれは何ですか？
よく見てますね。
見てます、見てます。僕はチェック入れてますんでね。
いや、まあこれからお仕事頑張るぞっていうような、あの動画だったんですけれども。
そうですよね、はい。今の時代ってやっぱりね、権利にね、厳しい時代なんで、うん、言ったら人を映しちゃうと肖像権侵害とか、なったりすることもありますんでね。
そのあたりは気をつけて、なるべく自分だけを映すようにしています。
絶対嘘だと思いますよ。肖像権に配慮してるとは思えないんですけれども、でもこのね、剛力さんいろいろ叩かれたっていうほど叩かれてもいないと思うんですけど、一回ね、インスタを全て削除して、だからさんまさんがラジオで、
うんうん、
以前から剛力さんのこと好きやって言ってたんを、まあネタやと思うんですけど、なんかいろいろね、インスタとか上げるのどうやみたいなことを言わはったんですかね。で削除したら、なんかさんまさんがかわいそうですよね。その絶対ギャグで言うてるのに。
さんまさんのせいみたいにね。
さんまさんとか、岡村さんもラジオで言ってたのかなっていうような話があるんですけれども、まあね、でもね、わかるんですよ。僕は男性としてね、
はい、
前澤さんのゾゾタウンサイドに立ってみたら、
ゾゾタウンサイド。
自分がね、自家用ジェットで、ロシアのワールドカップの決勝にね、女優の彼女と見に行って、で、今ね、そういう SNS がある時代で、これをアップするのを我慢する、僕はそれが忍耐力が自分にあるのかなって思うんですよ。もし私がゾゾタウンであれば。なかなか厳しいですよ、その状況で。
やっぱりアップしたくなりますか？
あ、で僕ね、その以前、スペインに旅行行った時に、
はい、
カンプノっていうとこね、バルセロナにある9万人ぐらい入る大きいスタジアムがあるんですけれども、
はい、
それでチャンピオンズリーグのね、準決勝を見に行った時に、
はい、
アップしちゃいましたもんね。やっぱり。
それは、
妻と旅行行っててね。
うんうん、
うん。まあ自分一人で、妻に僕の写真撮ってもらったんですけど、
はい。
やっぱアップしちゃうんですよ、なんかテンション上がって。で、やっぱりそれなりに高いんですよ、チャンピオンズリーグの準決勝やから。なんかその、リア充アピールじゃないですけど、アップしちゃいましたね。
でもそれは奥さんと一緒の写真ではなかったんですね。
一緒ではないです。一緒ではないです。
でも、ゾゾタウンだったら
。そうです。だからその、うちの妻ね、はい、何も、その、メディアにも出てないから、あれですけど、それがもし女優の妻であればね、別に、ね、みんな知ってるわけですから、
はいはい、
もしかしたら私もアップしたんじゃないかなと。
ああ、そ
う。いやだからしちゃうと思いますよ、それを。
でも、うん、私は、いいんじゃないかなって。
アップすることがですか？
そうですね。
まあ、
なんか、そのあたり、日本は、ちょっと、なんか、硬いなっていうふうにも思うんです。ファンの皆さんの気持ちを思ったら、うん、ね、あまりしない方がいいかもしれないですけれども、海外、ジャスティン・ビーバーとか見ていたら、もうバンバンアップしてるじゃないですか。
まあまあね、そのプライベートのね、はい、彼女との写真とかでもアップするのかもしれないですけど、まあだからね、その、なんか、最近の風潮としてどうやみたいな言い方するじゃないですか、
はい。
最近のこういう経営者は、なんていうんですかね、そういう恥じらいがないというか、眼臭がないみたいな言い方をされたりとかするんですけど、果たしてそうかなとか思うんですよ。ホリエモン以降ね、儲けたらいいんかみたいな言い方する人もいたりするじゃないですか。うん、でも、やっぱりね、仮にですよ、その昭和の時代の経営者、松下幸之助とかね、本田宗一郎とかの時代に、
はい、
もしもね、そういう SNS があったら、松下幸之助とかもアップしたんじゃないですかね。
そうですね。
自家用ジェットで、女優ともし、ワールドカップの決勝行ったら。で、またあれでしょ、その騒動があった後に、写真を撮って、剛力さんの写真をゾゾタウンの社長が撮って、それをまたアップしたんですよね。で、撮影 by 前澤友作ですか、
うんうん。
で、この笑顔が最高や、みたいな。
書いてありましたね。ね。
それはちょっとね、どうかなと思う。 だって、どうですか？そういうことをね、する、付き合ってる男性がそういうことしたらどうですか？写真撮って、この笑顔は最高やっていうことを、対外的にアピールされたら。
今の私の立場でですよね。
今の私の立場でです。
ちょっと困りはしますよね。うん。了解は得てるんでしょうね、でも。ゴリックさん。
まあ、得てるでしょうな、それは。
でも、OK してるってことですかね、
まあ、だから、浮かれてるんでしょうな。
まあ、そうですね。うん、多分、今、本当にお互いが大好きで、うん、ちょっと周りが見えなくなってしまっているのかなっていう部分は、もう誰もが感じていますよね。
でもね、浮ついてるもんでしょ。その SNS というものそのものが、みんなが浮つい、はい、一億層浮つき社会の中での、それぞれが、いいねってね、うん、それをほんまに心から楽しいな、いいな、素敵やなって思って押すわけじゃなくて、なんていうんですか、相互に条約を結んでるというか、あなたが浮ついてるところもいいね押すから、私が浮ついてる時もいいね押してくださいよみたいなシステムやと思うんですよね。
暗黙の了解。
でしょう、うん。基本的にみんな浮ついてるところをアップしてるでしょう。
まあ自慢ですよね。
そうそうそう、これからこんな仕事しますせとか、はいはい、有名人と知り合いですよみたいなやったりとか、忙しいですよみたいな、もうこのシステム自体が浮ついてることをアピールじゃないですか。基本的にも人が浮ついてるとこ見るのってそんな楽しいもんじゃないでしょ実際に。ほんで、だからそれをまた前澤さんが他の誰かな、ハーチューさんっていうね、ブロガーの人で、はいはい、AV 男優のシミケンさんと事実婚した、あの人のこと、結婚したことで、まあ、なんかいろいろね、言われてたりとかして、揶揄されてて、うん、で、それに対して、そういうことを、僻む人は、叩く人は心が歪んでるみたいなツイートをして、それをまたね、ZOZO タウンの社長がリツイートとかしてるんですけど、うん、そういう、僕、僻んだり、妬み、そねみっていうのも全然歪みじゃなくて、うんうん、人として正しい感情だと思うんですよね。
はい。
そうじゃないですか？
まあ誰もが持ってるでしょうね、そういう感情っていうのは、ね、
その見ず知らずのZOZO タウンの社長と剛力さんが浮ついてるのを見て楽しそうやだって心から思ってる人の方がちょっと問題あると思うんですよね人として。
はい。
大丈夫か自分みたいな、知らんやろっていうね。
はい。
なかなかでもね、どうなんですかね、こういうのは。もう今の時代特有の叩かれ方かなとも思うんですけど。
そうですね、うん。でも本人たちもちょっと今どうしたらいいのかわからない状態に入ってしまってますよね。
でもなんか二人で楽しみますみたいなことをまた。
今は最新のね、私たちが今見ている投稿ではそういう形になってますけれども、うん、2個前とかはもう載せないような雰囲気だったじゃないですか。
一回ね、削除しますとか言って、は
い。だから本当にどうしていくのがいいのかなってちょっと模索しているような。
いや、もうどんどん浮ついていってほしいですよね。そこまでやるかっていうぐらい。
はい。
まあ、ちょっとね、下世話な話になりますけども、ああいう笑顔の写真撮れるってことはもっといろんな写真も撮れるわけじゃないですか。
どういうことですか？
いや、ね、まあいろんな写真があるわけじゃないですか。ね、
まあ二人だけの写真。
二人だけのね、写真をとかっていう、だからそこやと思うんですよ。どうしてもね、不安ってそういうとこまで考えるじゃないですか。
うん。やっぱ男性はそうなんですか？
いや、そういうふうに思いますよ。この顔、笑顔をするっていうことは、こんなこともあんなこともみたいなことをね。
そこまで思わないですよ、女性は。
女性はってどういうことですか？いや、でも、そういうことじゃないですか、結局ね。
うん、うん。
男女の中っていうのは、はい、だから、まあ、人それぞれやと思うんですけどね、その価値観というか、だからその叩くこともね、それは別に僻みとかじゃなくて、その人の、なんというのかな、その美的感覚というか、そういうもんやったりするんで、うん、それは感じ方をね、おかしいっていうのもね、うん、そういう、そら批判されるでしょ、あんなアップしたら。
そうですね。剛力さんのファンの皆さんは今どういう感情なんでしょうね。
剛力さんのファンはいるんですかね。あ、いるか。それは僕の周りで今までいなかったんで、でもね、剛力さんは、はい、私も会ったことないから今みたいなこと言いましたけど、さんまさんが大好きやったりとか、あるいはたけしさんが剛力さんに会って、あの子が一番今までで、なんか綺麗やみたいなことをね、言ってたりするんですよ。ああいう、ずっと芸能界のトップにいる人が、見て光るものがある人なんですよ、剛力さん。
虜になっちゃう
んだ。虜になっちゃって、うん、なんか正統派の美人にはないじゃないですか。
まあ、まあ、そうかもしれないですね。
でも、あの顔っていうのは、剛力さんしかいないでしょ、うん、
はい。
オンリーワンというか、はい、結局ね、歌手も女優も、綺麗な人、歌が上手い人はいっぱいいますけど、その声はこの人しかない声とか、この人しかない顔とかいうのが大事だったりして、剛力さんはそういう人やったりも すると思うんですよ。で、一方、前澤さんっていう人も、僕もね、なんやこれって思ってたんですよ、最初は。なんじゃこらと思って、貧乏臭い顔してるなとか思ってたんですよ、心の中ではね。はい、思ってたんですよ。なんか、なんじゃこのちょびひげはとか思ってたんですけど、ネットの、なんかインタビュー記事とか読んでたら、すごいいいこと言ってて、なんかちょっとね、臭そうと思って読み出したら、なんかめっちゃいいこと言ってるやんとか思って。
だからお互い本当に素敵な、カップルなんですよ。
素敵な、うん、その素敵なカップルではあるんだけれども、まあ、個々の行為にね、そのどうかなっていう評価される部分はあるかもしれないんですけど、そのね、前澤さんが言ってたのは、あ、このね、ZOZO タウンって、勤務時間が1日6時間らしいんですよ。6時間勤務で、ほんで、はい、そのね、基本給が一律で、ボーナスも一律らしくて。で、なんでかというと、人間っていうのは、働くっていうことは、その、人を喜ばせて自分も楽しむっていうのが働くことの意味やと、うん。競争することに意味があるんやないと。だから競争を排除すると。会社から。
すごい。
かっこいいでしょ？
かっこいい。
で、そのお金の使い方とかについてもこだわり持ってて、自分はあるものを全部使うと。
はい。
で、社員にも初任給を何に使うっていうのはすごい大事なことだよと。
わ、そこまで教えてくれる経営者って。うん、なかなかいないですよね。
なかなかいない。だからその初任給を全部使って、ね、お父さんお母さんと旅行に行ったら、そのことは一生覚えてると。あるいは彼女にそれ全部使ってプレゼントしたいとかっていう。
わぁ、
人と違う使い方をしようよみたいな。
私今までその前澤社長は、そんないいなと思ったことなかったんですけども、はい、今の話聞いたらちょっとこれ。
そんな思ってないや。
惚れかけてきました。
いや、そうなんですよ。うん。だから、社員からしたら、あ、いいなって思うかもしれないんですけども、他方で、うん、そのね、浮ついてる社長もね、どうかなっていう。
そういう一面もね。
まあ、人間でね、いろんな面があるということで、よろしいんじゃないでしょうか。
はい。
はまぐり御門の編。この番組は、ポッドキャストでもお聞きいただけます。ラジオクラウドでもお聞きいただけます。番組ホームページもチェックしてください。それでは遠藤さんも一緒にご唱和ください。せーの、
ハマグリハマグリ。
本編の収録が終わったわけですけれども、遠藤さんは帰られまして、今スタジオに一人きりというわけで、最近ですね、そのこの番組のステッカーをプレゼントするようになりましたらね、あのメールのメッセージが随分増えまして、随時発送中ですか、リストをもう営業の方には渡していると、佐山さんは。ね。営業が滞りなく仕事をしている限りは、発送されてる。発送されてると思いますんで、間もなく皆さん届くと思いますんで、あの300枚ありまして、100枚まではほぼ確実、ほぼ確実というか、今のところ全員、ですよね。ステッカー希望の方、先着順でお送りしてるんで、皆さんどんどん送りいただきたいなと思うんですが、どんどんね、今日はね、メッセージを読んでいこうかなと思いますよ。こちらは、ラジオネーム、右手にビールさん、京都府男性30代の方からいただきました。墨田先生、こんにちは。ファーストシーズンから毎回欠かさず聞いているヘビーハマグリスナーです。小生は、竹内先生がゲストの回が大好きで、ラジオクラウドで何度も聞き返して楽しんでおります。ちょっと下世話な話が好きなタイプなんですかね。さて、先週金曜日の夕方のことです。自宅近所のスーパー、ライフ東一条店。はいはいはい。ありますね、ライフ東一条店。私の事務所の近所です。で、買い物をし、自転車で東一条通りを京大方面に向かっていたところ、前方からやけに頭のでかい人がこちらに向かって歩いてくるではありませんか。そうです。おそらくお仕事終わり、短パン姿の墨田先生だったのです。すぐに、ハマグリスナーですとお声掛けしたかったのですが、この日に限って前日のオンエアをまだ聞いておらず、なんだか後ろめたくなってしまい、声をおかけするのを自重してしまいました。胸を張って、ハマグリスナーですと言えなかったことを後悔しています。次にどこかでお会いした時は、勇気を出して声をかけられるよう、ステッカーを小生の愛車、かっこ自転車に貼って、日々、ハマグリ御門の編を強く意識したいので、ステッカーを希望いたしますと。これからも面白い放送楽しみしておりますと。当然、この右手にビールさんにもステッカーが送られますんで。はい。あ、ね、お声掛けいただければ、ね、もう、かなり僕はね、ゆっくり、立ち話をしますよ、本当に。 ちょっとね、声かけて、なんか、どうもぐらいじゃないですよ。この間もね、寺町通り歩いてて、聞いてますっていう方とね、話して、ツイッターでやり取りしたことがあったんですけども、かなりじっくり喋りますから、僕は足を止めて。その辺はね、他のパーソナリティとは違いますよ。じっくり喋ります。で、そっか。この辺はね、確かに東一条通りは私、うろちょろしてるんですが、京大の方面から、ライフ、東一条店に向かって歩いてるっていうことは、多分郵便局に向かってたんだと思うんですよ。郵便局があって。なんか郵便物を出しに行ってたんで、仕事帰り、短パンやから仕事帰りみたいに思われてるようなんですが、僕全然お客さんが来られない時はいつも短パンに T シャツで、お仕事をさせてもらってますんで、今日もね、短パンで、小学生みたいな格好ですよね。T シャツもね、これクリス・ジェリコっていうね、アメリカの有名なプロレスラーの T シャツを着れるんですが、誰もね、分かってくれないですよね。これがクリス・ジェリコやっていうことを。どんどんね、お声掛けいただければ、ありがたいなと思います。あとですね、ほんまにね、みんなね、聞いてくださってるんですね。やっぱりいろいろ、メールいただいてて。こちらは、メールアドレス、36太郎さんからいただきました。メールアドレスじゃないや。ラジオネームや。メールアドレス36太郎って届かないですよね。そんなアドレスだったらね。隅田さん、ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。ここしばらくの放送で乳首おじさんの話題が出ていましたが、猛暑日が続き、神戸では全裸で自分の自宅の庭の手入れをしていたおじいさんが逮捕されたようです。この全裸おじいさんの事件で思い出したのですが、昭和の時代、夏場には清水や下着姿で玄関先で水をまいたり、ポストの郵便物を取りに出るおばさんをよく見かけました。私が通っていた小学校の前の家にも、清水姿でうろうろしているおばさんがおり、エッチなおばさんって呼ばれていました。現代では清水や下着姿で玄関先に出ることは法律的にどうなるのでしょうか？これもかわいそうですよね。乳首おじさんは、電車の中で、乳首を出して、ね、乳首を出して、女性にコリコリしてるのを見せつけてたっていうので、迷惑防止条例違反ですか、京都府のね、それで逮捕されたんですけれども、このね、神戸で逮捕されたおじいさんっていうのは、自宅の庭を裸で手入れしてて、もうそれでも公然わいせつになるんですよね。公然、わいせつの公然性っていうのは、不特定多数の人が認識しうる状態で、わいせつな行為、そういう性器を露出したりということなんで、だからその家の作りによっては、庭でも外から見える家だと、公然わいせつになる可能性があるんですよね。だからその家の庭の木々がどうなってるかっていうようなことを十分に配慮した上で家でも全裸にならな、ダメなんで、昔私がその実家に住んでた頃に、実家の隣がですね、当時スーパーがあって、スーパーの駐車場に、接してたんですよ。でよくね、ヤンキーの中学生とかが夜中に遊びに来とったんですね。でうちの親父がベランダ出て、その中学生にね、お前らこら警察呼ぶぞとかって怒鳴ったら、親父がね、パンツ一丁減ったんですよ。だその中学生が、おっちゃんが捕まるぞつって言ってて、そうやなって思って、私ね、息子ながらに、あ、これ親父が捕まるなって思いましたから、パンツ履いてたら大丈夫かな、公然わいせつにはならないと思う、家の中ではね。でも、そうか、でも家の中でも、そうか、京都府迷惑防止条例は公共の場所とか公共の乗り物での中での出来事なんで、家の中で、外から見える状況で裸で乳首をコリコリしている場合っていうのは限界事例ですよね。これはもしかしたら、そうか、公共の場所じゃないし公共の乗り物でもないんで犯罪にはならないんじゃないのかなと。ただ警察を呼ばれる可能性はありますよね。ずっと乳首コリコリしてますと言うんですけれども、これね、このね、神戸新聞の記事に載ってたんですけど、この全裸になってたね、おじいさん、どうも近所の人が全裸の男がいるって電話したらしいんですけど、全裸の男がいるってね、その家の主なわけでしょ。これもなんかね、地域社会のその付き合いがなくなってるんでしょうな。普通わかるじゃないですか、その家の中で 裸なってたら何々さんへんとこのおつさんやみたいな。前もあったじゃないですか、あの全裸ゴミ出し男、全裸で朝ゴミ出ししてるおじさんも、あれだってねえ、わかるじゃないですか。その近所付き合いがあったらね、何々あのどこどこね何々さんやっていうのが薄れていってると、こういう弊害も生まれてくるというで、地域社会、うーん、なるほど。あとですね、こちらは闘魂親父60代北海道男性からいただきました。初めてメールします。ラジコプレミアムで関西の放送局の番組を聞きまくっている北海道在住の65歳親父です。いいですねこれ、聞きまくってるらしいですよ、関西の放送局の番組を聞きまくってるっていうのいいですね。隅田さんは熱々のプロレスファンと思われますが、私も学生時代から駅売りの札幌駅でトースポを買い、本屋でシュープロを買い、週刊プロレスですね、札幌雪祭りの3日間連続興行を見に行ったりとガチガチの不安でしたが、いつからか遠のいてしまいましたが、先日録画していた新日のジュニアの試合を見て感動しました。高度な技の応酬に鳥肌が立ち、また不安復活してもいいかなと思いました。隅田さんはプロレスと距離を置いた時期はありましたか？ステッカー欲しいですと。やっぱりステッカー効果すごいですね。闘魂親父まで炙り出してきましたね。あ、いいですね。でもこういう65歳でそういうラジコプレミアムとかを駆使して全国のラジオを聞く習慣があるっていうのはね。私はね、プロレスから離れた時期っていうのはね、正直総合格闘技が盛り上がってきた頃っていうのが、ちょうどプロレスが落ち込んでた頃なんですが、その時はちょっとね、総合格闘技の方が面白いかなと、そっちに肩入れしてた時期も正直あったんですけども、ただ離れることはなくて、というのもこの番組にゲストで来てくれたあの新日本プロレスの棚橋選手、私立命館の同級生で、で、ずっと棚橋選手を見るために見てたんで、もし棚橋選手がプロレスラーになってなかったらそこで途切れちゃってた可能性はあるのかなと思うんですが、ただね、その、当時はね、総合格闘技とか夢中になって見てたんですが、今、その、娘が生まれて、小さい子供がいる、親として考えたら、総合格闘技はね、あの、みんな、バンダレーシューバーとか顔面踏みつけてたじゃないですか。さすがに、なんか、見せられないかなとか思うんですね、総合格闘技のそういうえげつないシーンは。プロレスはやっぱ優しいじゃないですか。あの、受けの美学というか、相手の技を受けるっていう、総合格闘技で受けたら終わりなんで、まあ中にはね、あの、高山さんっていうね、プロレスラーがドンフライトやった時にも、お互いプロレスラー同士で総合格闘技の試合でやったんですけど、総合格闘技の試合のにもう完全にノーガードで顔面を殴り合うっていう試合をして、すごかったんですけど、ねえ、なかなかね、そういう意味では、あの、私はプロレスから離れたことないわけですけれども、当然この、闘魂親父にもね、ステッカーが、間もなく届くわけですが。あとですね、どんどん読んでいこうかなと思いますよ。こちらは、岡山県のラジオネーム、ベントン先生ですね。いつもポッドキャストで拝聴しております。隅田さんの声が誰かの声に似ているなぁと思って考えていましたら、原田信郎さんになのかなというところまで達しました。達しましたということはまだ正解ではないっていう中間地点みたいな感じなんですかね。原田信郎さん、いつも聞きやすい音声と平和な内容を心地よく聞かせていただいています。放送時の声のトーンとアフタートークのトーンが全く変わるのも面白く思います。やはり放送が終わると気が抜けるのでしょうか。内容的にはやや急ぎ気味の本放送よりまったり喋っておられるアフタートークの方が落ち着いて聞ける印象です。ああ。そっか、やっぱり無意識のうちにそうなってるんでしょうね。放送は30分あって CM とかを除くと実質25分とかやから、どうしてもね、その間に伝えようとすることが多いと早口になっちゃってて、それ気をつけないといけないなと思うんですが、なかなかね、その録音やからといって、まあ、たまにね、もう一回撮り直してもらっていいですかみたいなこと言うときありますけど、原則そのまま普通に時間通り撮ってるじゃないですか。でも、でもこの間、あの人、神田松之丞さん、TBS で、何でしたっけ、問わず語りの松之丞。合ってます？あの人が、伊集院さんのラジオ出たときに言ってはったんですけど、30分の録音の番組で、ね、何回も撮り直す言ってましたね。気に入らんかったら、この部分ちょっと気に入らんってなったら取り直すみたいなことを言っ ってましたわ。僕はなんかちょっとやっぱり、ね、佐山さんに悪いなとかいうのもあるんですよ。その、なんかこんなん言うたら、今後撮り直すの従えよみたいなプレッシャーかけてるような感じに思われてたらあれなんですけど、でもその30分できっちり撮った方がね、やっぱり、ああ、あれ言ってよかったとかってね、残るぐらいの方がいいかなと思うんですよ。言おうと思って準備したこと全部言うってなったら余計なんか不自然になったりもするんですよね。いろんな、自分は収録の時望み方をしてて、ある程度カチッと決めて、収録に臨む時もあれば、ほとんど何も決めなくて臨む時もあったりとかして、で、どっちがいいっていうこともないのかなと。全く準備せへんのはやっぱり良くはないんですけど、その、決めてるとね、なんかほんまに、なんて言うんですかね、その、メモも何もなかったりするんですけど、自分の中、頭の中にメモを作ってて、それを読むみたいな形になっちゃって、だから話の流れが不自然になっちゃったりもするんですよね。だからそういう意味では、なかなかね、難しいかなとも思うんですが、でも確かにね、落ち着いて話すべきですな。その人の話私は聞いてても思うんで。で、この弁当先生のメールに戻りますけれども、私は岡山県在住で、豪雨災害にあった倉敷市、真備町、っていうんですかね、真備町、矢影町を毎日車で通り抜けて通勤しておりまして、その際にラジオ代わりにポッドキャストを拝聴していたのですが、現在災害のためその通勤路も寸断され通行できず、大幅に遠回りしての出勤をしています。往復5時間以上の通勤。5時間って大変ですね。日常業務もあり、災害支援もしたくてもなかなかできない毎日を送り、ストレスが溜まる一方です。うちは6人家族ですが、ステッカーは1枚で結構ですので、よろしければお分けください。これからも楽しい番組、配信を期待しております。頑張ってください。前3人家族の方からメールが来てて、ね、3枚くださいっていう、ね、メッセージがあって、それはさすがに、みたいなことを言ったんで、ここに気を使っていただいてると思うんですが、まあ、ええか、家族全員送りましょうか、これから。でも、ね、ビッグダディみたいな家族も中にはいますもんね。みなこの家族とか、ビッグダディの奥さんの、そういう人から来たら大変なんで。でも、そういうね、ちょっと、災害や、あるいは仕事でストレスが溜まってるっていう人がね、その、時間を、このポッドキャストでね、時間を潰すというか、同じ時間をね、過ごすということをしてくださってるというのは、私としても嬉しいんですけれども、なかなか大変ですよね。この間も岡山の方とかってちょっと前に水道が通ったとかいう話してましたもんね。だから3週間ぐらいこの季節にそんなね、水道も出ないっていうのは本当に大変やと思うんですけれども、もちろんね、弁当先生にもお送りします。こちらは、墨田先生、いつも楽しいラジオありがとうございますということで、ラジオネーム、ポッドキャストで拝聴している秋田県のマッチと申します。墨田先生のラジオを聞き始めてから3年ぐらい経ちますでしょうか。オールナイトニッポンポッドキャスト経由のハマグリスナーです。またツイッターでは密かにフォローいただいております。ありがとうございます。墨田先生は素晴らしい知識、笑いを交えた着眼点の持ち主であり、大変尊敬しております。ありがたいですね。これからも自分が気づかないような着眼点でこすった話をお願いします。ステッカーくださいということで、当然この方にもね、マッチさんにもお送りしますよ。やっぱりラジコで遠くで聞いてくださってる方も多いですね。いい時代ですね、本当に。この方はね、ラジコではなくポッドキャストなんですが、はじめまして、パリ在住ララコと申します。ステッカー海外発送も可能でしょうか。難題が現れてきましたね。伊藤さんね、営業の伊藤さんいらっしゃいますけども、送りましょうか。伊藤さんのゴーサインが出たんで、パリ在住ララコさんもステッカーをお送りします。とても期待してお待ちしております。私は墨田先生よりまあまあ先輩、ゆりおかさんと同世代の同窓生です。ゆりおか超特急さんと同窓ということは、立命の先輩ということですね。ポッドキャスト、いい時代に生まれたと思って毎週楽しみに拝聴しております。ではではということで、ララコさんもちゃんと住所書いてますわ。これで行くんや、パリ。これ読めないけど、多分ちゃんと行くんでしょうね、この住所書いたら。こちらはですね、 ラジオネームモニュモニュさん、東京都女性50代からいただきました。墨田先生、スタッフの皆さん、はじめまして。水害に遭われた皆さん、お見舞い申し上げます。東京でラジコとポッドキャストで毎回楽しみに聞いております。今回7月19日の恩師とのお話、とても良かったです。恩師に温かく見守られて、のびのび育ったのだなぁと思い、楽しく聞きました、とこういうことで。あと 7月12日のルパンの件ですが、ルパン、あのジャイアンツの選手ですよね。柿沢選手でしたっけ？柿沢選手？ねえ、あの、安倍晋太郎とか、選手の道具をね、パクってたっていう、ルパンっていうあだ名で楽天時代呼ばれてたっていう。柿沢選手でしたっけ？安倍なんて言いましたっけ？安倍晋太郎って何でしたっけ？安倍首相のお父さんですよね。安倍首相のお父さんの、グラブは盗めないですもんね。柿沢選手でもさすがにね。そうそう。安倍晋之助選手とかですね。坂本選手とかのね、グラブとかを盗んでたっていう。で、球界のルパンって言われてたんですよね。で、7月12日のルパンの件ですが、おそらく何万通ものご意見が来ていると思われますけれども、トースポのコメント、ファンの心を盗むべきだみたいな、あれですよね。カリオストロの城の銭形の名台詞に引っ掛けたものだったのでしょうね。墨田先生はお若いのでご存知ないかもですが、カリオストロの城はおすすめです。以上、ステッカー欲しさでメールしました。酷暑が続きますが、お体ご自愛くださいませ、ということで。カリオストロの城でそういうなんか名台詞があることは、なんか間違えてます？合ってます。なんかスカトロとか言ってないですよね、僕そんな。暑さで、そんなこと言ってないですよね、きっと。大丈夫ですよね。知ってるんですけど、映画見たことないですよ、これ。僕、そうなんですよ。普通見るやろっていう映画見てなかったりするんですよ。スターウォーズ、一遍も見たことないですよ。すべての作品を。一切見たことないんですよ。このルパンのそういうのも見たことないんですよ。で、ジブリのも、だから僕ね、見たことがないんですよ。ほぼ見たことない。うん。そう、伊藤さんがね、あれで書かれてたじゃないですか。Facebook で書かれてた、カメラを止めるな。カメラ止めるな、見張りました、佐山さん。いや、めちゃくちゃ面白いんですけど、それをネタバレなしで言語化することがめちゃくちゃ困難な映画ですよね。どう言うたらいいのかな。その、あれ難しいですよね。だから寺井先生に挑戦してもらいましょうか。このね、メールで触れていただいている、情緒あふれる寺井先生であれば、カメラを止めるなを、全くネタバレすることなく、その素晴らしさを表現してくださるのかなと思うんですが、なんて言うたらいいのかな。でもね、予想外のことが起こるって感じでもないですよね。ある程度の、こういう風になる。ねえ、これネタバレになるかな？ネタバレになるかもしれないですけど、じゃあ、ネタバレにならないように言うと、昔、M1 で、あるコンビが、衝撃のデビューをした時、あんなネタじゃなかったですか？第一回、もうほぼ言ってる。キリンが、最初の M1 に出てきて、すごいダウンタウンのまっちゃんとかから評価された漫才があったんですけど、それが一番近いかなと思いますね。あの映画と、形としては。って言っても、ネタバレにならないですよね。まずそのキリンの漫才を、そのキリンの漫才分かる人からして、が、で、かつ、カメラを止めるのを見てたら、わかるかなと。あと、ラストが、美しかったですよね。やっぱり良かったなという。でもこれ言ったらわかるな。難しいな。言わん方がええか。そう、見たらわかると思うんですよ。なんで私が素晴らしいと、面白いと言いながら、どう伝えていいか悩むことの意味が。誰かね、これ、ご覧になられた方で、送ってきてほしいですね。ネタバレしない方法で、あの映画の、ねえ、を語るっていう、 かなり国語力を要するというか、あ、ほんで、それこそね、その漫才師の人が、その僕は似てるなって思った漫才師の人が、その映画をすごい褒めてたんですよね。それは分かって褒めてるのか、当然多分それは気づくでしょうね。自分の昔あったネタに似てるななんてことは。その構造が似てるんですよ。多分そんなネタやったと思うんですよ。僕も見直してないんで、なんか思ったんです。そういうふうに。ぜひね、見ていただきたいなと思うんですけれども。あとですね、こちらは岐阜県男性50代の方からいただきました。ステッカー希望ということで、墨田先生はじめまして。私は岐阜県在住のラジコエリアフリーリスナーです。本当にラジコってラジオ好きにはたまらないアプリです。で、毎週楽しみに聞いていますし、ポッドキャストも聞いています。ありがとうございます。ところで、私は仕事上法令を読むんですか、法律あの命令の法令ですね、法令を読むんですが、なかなか読みこなせません。頭悪いんです。弁護士はまさに法令のスペシャリストだと思いますが、法律や条例の読み方のコツとかありますか。条文によっては第何条の何の、枝番っていうのがあるんですよね。第何条の何みたいなのがまたあったりするんですけれども、そういう羅列があって途方に暮れることがあります。読みこなすためのコツとかありましたらご教授お願いしますっていうことで、これはね、僕ら法律を生業にしてる人間もまあ読みにくいもんですよ。法律とかっていう条文はそういう普通にその読書するようにスラスラ読めるもんではないので、まずその条文から入っていって、ね、そのままその頭に言わんとしてることを理解しようということをするべきではないですよね。もうそういう法律を解説する本をさっき買ってきて、で、読んでから逆にその条文確認するぐらいの方がいいと思いますよ。何でもそうやと思うんですよ。試験勉強とかでも、僕もその司法試験やってた時にね、例えば過去問の問題集とかありますけれども、過去問の問題を見て解くんじゃなくて、まず最初から答えを見てたんですよ。答えを見て、その論文の問題とかやったら、答案例を見て、その答案の、ねえ、マナーというかね、そういうのをどんどん学んでいくというか、もう、問題見て答え見て、問題見て答え見てっていうことを繰り返して、そういうことをやって、ね、知識を定着させる方が、勉強になったのかなと思うんで、だからこの方も、まず最初に法律にから入っていくんじゃなくて、その解説本とかね、絶対そっちの方がいいと思います。なんか、ちゃんとしたこと言ってますね。あとですね。こちらは、待ってくださいね。いろいろあったんですけれども、こちらは、壁に耳あり、障子に目ありさんです。京都府男性30代。この、ステッカーを楽しみに待っていますっていう、この方も当たってましたよね。確かね。前も。いつもね、メールいただいてて、いつもね、冒頭に、彼女と楽しく聞かせていただいてますって、いつも書いてますよね。ねえ、いつも書いてるのに、今回だけ書いてないですね。いつも楽しく聞かせていただいてますっていう。もしかして別れたのかな、彼女と。今月初めて盲言、フリーマンに参加しました。これ盲言フリーマンっていうのは私と竹内義和さんでやってる、トークライブなんですが、竹内さんと墨田さん、ラジオでの放送と変わらないトーク、感激しました。来月も参加したいと思います。お忙しい中と思いますが、盲言フリーマンではオフ会などはないのでしょうか。また墨田さんに生で会えることを楽しみにしながらラジオを聞かせていただきますと。オフ会というようなことを特段してないんですが、ほんまに、ね、小さいそういうライブハウスといいますか、会場なんで、もう自由にお声掛けいただければ、僕うろちょろしてますんで、お手洗いとかもなんか一緒なんですよ。演者とお客さんが。で、そのお客さんが、そのトイレ入ってんのを僕は外で待ってたりしますんで、トントンってやって待ってたりもするんで、お気軽に声をかけていただければ、他のリスナーの方もね、ぜひ、お越しいただきたいなと。私がツイッターとかで告知してますんで、いつも第4金曜日の夜に、肥後橋ですね、大阪の、アワーズルームっていうところでやってますんで、ぜひお越しいただきたいなと。あとですね、なんかあったなぁ。読んどきたいなっていうのがあったんですが、これかな。 こちらは、夜中のブラックコーヒーですね。彼はね、前私がその日本放送のポッドキャストやってるというかよく聞いてくれてて、イベントとかも来てくれて、事務所とかもね、来てくれたりとかして、で、一緒にスーパー銭湯も行きましたね。夜中のブラックコーヒーなんですけれども、隅田さん、面白くて温かみに溢れる放送をいつもありがとうございます。かっこポッドキャストで配置をしていますということで、僕は縁あって素晴らしい女性と出会い、先日結婚しました。あ、おめでとう。いや、彼若いですよ。まだ25、6かな。うん。隅田さんのお話からは奥様とすごく仲のいい雰囲気が伝わってきます。職場も同じでいらっしゃるので、比較的長い時間を奥様と過ごされていると思うのですが、夫婦仲良く暮らすヒントをアドバイスくださればありがたいです。自分の不徳の致すところなのですが、僕は、例えば間違えて妻を元カノの名前で呼んでしまったりして、よく妻を不機嫌にさせてしまいます。隅田さんもペーパードライバー問題などいろいろあるとは思いますけれども、夫婦生活を営む上で気をつけていらっしゃることがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。暑さ厳しき折くれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げますと。丁寧なメールをいただいてるんですが、おめでたい話ですね。結婚したということで、佐山さんは24ですか。佐山さんと同じぐらいの世代ですよ、彼は。夫婦仲良く暮らすヒントといいますか、この夜中のブラックコーヒーが書いてる通り、職場も同じでいらっしゃるので、比較的長い時間を奥様と過ごされていると思うのですが、ってあるんですが、それが一番仲良くなってるというか、仲良くせざるを得ないというか、ずっと一緒に仕事してたらね、喧嘩なんかしてられないんですよ。うん。で、ね、お客さんも来るし、来た時になんか喧嘩してたらわかるじゃないですか。っていうのもあるし、あとね、仲いいとすれば、妻の実家に住んでたんが良かったかなっていうのはあるんですよ。実家に住むことによって、まあ当然ね、喧嘩もするんですけど、その、お父さんお母さんとね、日常一緒にいたら、普通、ね、別居してる、親と別居してる夫婦と比べて、やっぱりね、妻がね、親から溺愛されて30何年育ってきたんやっていうのがね、わかるわけですよ。特に、もうお父さんが、優しいんですよ。妻に対してね。で、本当に怒ったことがないらしくて、うん、今まで怒られたことがないとかいうことを言ってて、多分ほんまに怒ったことないやろなという感じなんですよ。お母さんには結構怒られてるみたいな感じですけれども。だから、それを見ると、言ったら、ね、私は、その妻と出会ったのが、もう大随分前か15年ぐらい前だと思うんですけど、その時も妻は25やったわけで、25歳以降の妻しか僕は知らないわけですよ。でもそのお父さんお母さんは0歳から25歳までの妻を知ってるわけでしょ。で、その人がこんだけ可愛がってる人を、そのね、日々の日常の業務の中でなんか腹立つこともあるんですよ。向こうの方が腹立つこと多いと思うんですけど、あ、それで言うのはあかんなというふうに思うんですよ。それがブレーキをかけてて、結果的になんかあんまりそういう喧嘩にならんくなりましたよね。だからそのね、一緒に住むとか一緒に仕事するとかいうのは結構いいことで、私がよく行く、そういうなんか料理屋さんがありまして、そこもご夫婦でされてるんですけど、まあ仲いいですよね。一緒にやっぱり仕事してると、もう本当にそうせざるを得なくなるんですよ。うん。だから、やっぱりね、長い時間一緒にいるっていうのは大切なことなのかなとも思うんですけれども、まあでもね、だからあと、なんでしょうね、ある種の諦めというか、前もこの番組でね、言うたかもしれないんですけれども、やっぱりその、ね、それぞれが20年あるいは30年違う家庭で育ってて、本当に家庭ごとにルールって全く実は違って、それぞれの家のルールがあって、全く違うジャンルのもうスポーツやと考えていいと思うんですよ。サッカー対野球みたいな、 それでサッカーのルールを押し付けてもダメやし、野球のルールを押し付けてもダメやし、っていうことを最初からそういうもんやと思ったらいいと思うんですよね。本当に。なんかね、昔ダウンタウンのごっつええ感じのコントで、浸水家族っていうコントがございまして、で、それは、ゆうさんが、まあ、若い女性で、で、そのゆうさんに結婚の挨拶行くために、ダウンタウンの浜田さんが、ゆうさんの実家に挨拶に行くわけですよ。で、松本さんがお父さんで、で、今田さんがお母さんですかね。で、その家っていうのは、浸水家族の、このタイトルの通り、あのね、ずっと浸水してるんですよ。水が、に浸かってるんですよ。ずっと常にね。水に浸かってて、そういう、災害にあったとかじゃないですよ。普段からずっと水に浸かってて、それを当然の前提として受け入れて生活をしてるんですよ。で、松本さんが娘をよろしくって言ったら、その水に顔をつけるわけですよ。浸水、水がね、張ってあるんで、この顔をガーってつけて、よろしくとかってやったら、もう、その挨拶に来た浜田さんも、それに答えざるを得なくなって、浜田さんも顔をつけるみたいなね。それは極端にデフォルメした、その家族の形態ではあるんですが、実はそういうもんなんですよ。浸水家族みたいに水がずっと浸水してるわけじゃないんですけど、それに近いものは正直あるんですよ。家ごとに。っていうことを最初から理解してたら、いいと思いますよ。だから、それはね、よその家にもあるし、ね、その相手の家にもあるし、自分の家にも絶対ある話なんで、ちょっとね、どんどん読んでいきたいと思いますよ。あと、先週のね、寺井先生の回のね、なんか反響がツイッターとかですごい多かったりして、で、私のね、実際の友達とかも、そういう、僕の高校の同級生とかと関係ない友達とかが、たくさんメールをくれて、あの回、ポッドキャストで聞いて、枕を涙で濡らしましたっていうね、読売新聞の森重っていうやつがいるんですけれども、そいつがそういうメールをね、よこしてきてたりとかして、なかなかのね、反響でしたね。あれ、それを書いてた、ふんどしフリルさんのメールが、あったあった。ごめんなさい。ハマグリネーム、ふんどしフリル、さんからいただきました。こんばんは。寺井先生の回繰り返し拝聴しております。第一声で心をつかまれました。声質、笑い声、声量、口調、もう寺井先生と心の中で叫んでしまいました。どのエピソードも生き生きと情景が目に浮かび、自分の思い出と錯覚しそうな語り口でした。寺井先生をゲストにとたびたびお願いしてはいましたが、現実になって本当に嬉しいです。寺井先生の情緒豊かな感性を素直に受け止められる墨田さんの感性も素晴らしいと常々思っています。ありがたい話です。またお話を聞かせてほしいです。ラジオを聞いていて本当に良かったと思える瞬間を忘れられず、ラジオを聞いています。またあの心が揺れ動かされる感じを味わいたくてラジオを聞いているのですが、寺井先生のお話は忘れられないラジオの思い出になりそうです。ありがとうございました、というようなことで、ね、メールいただいてて、いや、私もね、寺井先生久しぶりにじっくりお話をして、自分の中で思ってる寺井先生よりも寺井先生はより寺井先生でしたね。こんなにも寺井先生なのかって、あくまで、なんかね、いろいろ卒業してからね、卒業生で集まったりとか、あるいはこういうね、ラジオとか、ポッドキャストで話すときに、ね、ネタにはしてたんですが、超えてましたよね、やっぱりね。高校卒業して、寺井先生ほど、ああいう、なんでしょう、本当の、もう、100%、100% じゃないね、テストのね、採点の方式で言うと、125% の、愛情と信頼とね、優しさで、ああいう生徒を見てるというような、そういうね、この人間関係っていうのはなかなか卒業以来なかったので、そういう意味では、どんどんね、寺井先生が自分の中で、なんていうのかな、あこまで寺井先生じゃなかったんですよね。こんなに優しかったっけ、寺井先生っていうぐらい。でも優しかったですよ。思い返してみれば、お話ししてみて。 なかなか、あのね、ツイッターとかを読んでると、そうですね、感動したというか、こういうことを書いてくださっている他にも言いましたね。声でも、掴まれたというような、ちょっとね、なんていうんですかね、いや、あんなやったかな。あ、いやでもすごいですよね。20何年前のことを本当に昨日のことのように言うわけじゃないですか。生徒と泥順をした思い出をね。あんなに生徒でその泥順を覚えてる人がどれだけいるのかなっていうふうに思うんですけど、先生も泥順しませんかって同じ目線でねみたいなね、そういうことをずっとその楽しい思い出をね、記憶されてるっていうのは、ね、そういう先生習えたっていうのはね、素晴らしいことやったかなと思うんですが、ラジオの中でも話出てきた元氏くんっていうね、その戦友たちの殺人事件の作者で、最初はね、間違えられて、その卒業して19年ですか経って、卒業制作のね、手書きの原稿を書き起こして、で、パソコンで打ち直して、それをセットにして、手紙を添えて、全く関係ない毛利くんに一旦送りつけて、最終的に、そのね、作者が元氏くんやっていうことが判明して、元氏くんの事務所に訪ねて行って渡したという話だったんですが、その元氏くんもね、えらく感激してましたよ。なんかそのね、それまでも元氏くんとはやりとりしてたことあったんですけど、なんか事務所に寺井先生持ってきたらしいな、みたいなことを言ってたりとかして、いやほんまそうやね、事務員に読まれてな、もう大変やったわ、みたいなことを言ってたんですけど、改めて、先週のラジオを聞いて、元氏くんは、ちょっと寺井先生に、お礼を言いに会いに行きたいというようなことを言ってましたよ。なかなかね、ああいうでもね、このね、ふんどしふりるさんが、寺井先生の情緒豊かな感性を素直に受け止められる、すみださんの感性も素晴らしいとかって褒めてくださってるんですけど、ああいう人は、本当に、ね、100% の、あ、ごめんなさい、125% の、愛と信頼と優しさを持ってる人に対しては、もしかしたら高校の時とかってね、ちょっと茶化したりとかっていうことがあったかもしれないんですけれども、やっぱりね、何でもそうですけど、そういうのは素直に受け止めた方がね、やっぱりいいと思いますよ。それができる年になったのかなという部分もあるかとは思うんですけれども、結構ね、いろいろメールを読んできましたけれども、こちらはですね、おはがきでいただいている方もいますね、ステッカー係ということで、この方は伏見出身のノビーさんですね、楽しく拝聴させていただいております。今回番組ステッカー欲しさに初めて文字通りペンを取りました。メールと違い誤字脱字がないか心配です。さて本題に入らせていただきます。私にも1歳 3ヶ月になる娘がいるのですが、そろそろ何かさせた方がいいとは思っているんですが、まだこれといったのが見つかりません。先生は娘さんに何か習い事等をさせておられますか？また先生の教育方針等があれば教えてください。多分失礼しましたということで、ありがとうございます、ノビーさん。習い事とか、うちは1歳4ヶ月ですけど、まだ何もしてないですね。してないですけど、教育方針というかね、その、寺井イズムというか、そういう習ったことをやっぱりね、伝承していかなあかんなっていうのがあって、寺井イズムの一つが、先週聞いてくださったらお分かりかと思うんですが、課外活動を本気で頑張るっていうね、文化祭でも、演劇でもね、すごかったですよ、寺井先生とか、その文化祭の演劇の演技指導が熱入りすぎて、一回なんかね、僕ら高校の時帰宅部で、帰宅部の連中とわわ、 放課後喋ってたんですよ、教室残って。喋ってたら隣の教室ですごい物音がして机がひっくり返って、わ、喧嘩やってなって、高校の時とかって喧嘩が一番盛り上がるじゃないですか。うわ、喧嘩やってバーって走っていったら、隣の教室で、その文化祭の演劇の演技指導をする寺井先生が喧嘩のシーンの演出をして自分で倒れてたんですよ。こうひっくり返ってて、机ひっくり返してね、その音やったっていう。そのぐらいの本気でやらはるんですよ。だから、そういうのはね、本気でやった方が絶対ね、楽しいんで何でもね、うん、恥ずかしがって、なんかね、高校の時とか中学の時でちょっとそういうのが恥ずかしくなったりする時もあるかと思うんですが、そういう意味では私は、その自分の背中を見せようと思って、まだね、娘1歳4ヶ月なんですが、先週ですね、週末に、その、通ってる保育園の夏祭りっていうのがあって、で、その夏祭りでお化け屋敷をやるということで、各クラスね、その1歳児のクラス、2歳児のクラス、3歳児のクラスがあるんですけれども、各クラスから父兄一人がお化け役になると。いうことで、すみなさんお化け役やってもらえませんかっていうことをね、先生から言われて、それはもうテライズムとしては、これ断っちゃいけないんですよ。そういう課外活動は。で、しかも本気でやらなダメなんですよ。というわけで、その、ちゃんと本気でやろうとか思って、何がいいかなとか思って、お化けっていうので、で、佐山さんとかね、若いからご存知ないかもしれないんですが、昔、ひょうきん族で、その、あれです、西川のりおさん、西川のりおさんがおばきゅうの格好をしてたんですよ。よく。ひょうきんベスト10で、おばきゅうの格好をしてね、真っ白にして、口を赤く塗ってね、目を黒くやって、のりおさんの。おばきゅうをやろうと。西川のりおバージョンのね、おばきゅうをやろうと思ったんですけど、なかなか、その、この、頭を、ズラがね、おばきゅうになれる、綺麗なズラっていうのが、なかったんですよね。で、あ、これちゃ、そういう素人の準備できる範囲でお化けを忠実にやるのは難しいなって思ったんで、で、いろいろなんかそういうグッズを調べてたら、その、落ち武者ですよね。は、こう、ザンバラ紙のこの、に、ハゲズラのザンバラ紙で、で、矢が刺さってる、矢を刺さってる状態じゃないんですが、なんかね、この、くっつけるんですよ、こういう。輪っかみたいなんで、こうね、矢を、この両サイドから刺して、それを頭から被るみたいになってるんですよ。うん。その、ハゲヅラ、この、落ち武者の頭の上にね、装着するっていうのがあって、で、それを買おうと思って、で、アマゾンで買うて、で、それが、だからギリギリやったんですよね。ほんで、当日届いて、先週の土曜日で、で、そのね、なかなかのもんやったんですよ。その、結構、いい感じの落ち武者のね、その、ズラで。で、ただ、それだけじゃなくて、やっぱり、ちゃんと、顔もメイクせなあかんな、とかっていうふうに思って。で、顔を、それこそ真っ白に動乱で塗って、なかなか難しいんですけど、その、僕の中では、その、ね、ひょうきん族の西川のりおさんをイメージして、やろうと思ってたんですけども。で、その、お化け屋敷が、7時からオープンで夜のね。で、6時半にお化け集合やったんですけど、で、僕はね、それまでいろいろ頭の中でシミュレーションして、こうやって怖がらせようとか思ってたんですが、で、6時半にそのお化け屋敷の部屋に集合して、お化けになろうって思って、自分のカバンをこうね、いろいろ荷物出したら、その一番大事な、落ち武者のね、ズラを家に忘れてきちゃったんですよ。置いてきてて、もう出して入れたはずなんですよ。で、家の中でも装着していろいろシミュレーションを重ねてたんですよ。で、上は、その、家にある着物の襦袢っていうんですか。あれを着て、で、下のは、サムエの下のやつがあるんで、それを着てみたいな感じで、で、こう被ってね、いろいろ練習してたのに、それを置き忘れてきちゃって、うわ、しもうたって思って、んで、その保育園から、急いで帰って、ほんまに、うん、10分ぐらいなんです、家に帰って。で、戻ってきた、まあ、20分。で、その他、もろもろでもう、ね、お化け屋敷オープンしちゃうじゃないですか。これどないしょうと。でも、もう帰るしかないと。いろいろあったんですよ。なんか、ちょっとしたね、ズラみたいなのあったんですけど、でも、僕としてはどうしてもしっくり来なかったんですよね。うん、やるかに本気でやるのがテライズムなんで、で、保育園の前から、タクシー乗ってね。 で、あ、その前に、家帰ってね、もしそのズラがなかったらかなんので、家にはそのお父さんが、妻のお父さんだけ家にいはったんで、電話してみて、あの、家のどっかに、あの、ズラありませんかみたいなことを、その、落ち武者のね、ズラありませんかって聞いたら、お、あるぞ、目の前に、とか、ね、今、食卓にズラがあるぞ、これ何なんだって言ってて、あ、ありますか、今から取りに行きますって、で、タクシー乗って、で、その時にね、もう、荷物は全部保育園に置いて、財布一つで飛び出したんですよ。うん。飛び出してるから、もうね、で、家の近くでね、タクシー止めて、ちょっと待ってください。あの、取ってきますんで、ということで。ほんで、もう家バーって走っていって、お父さんにね、そのズラを渡してもらって、あとこう、この両脇から挟む、この耳の上でグーって刺すね。あの、いや、あとね、こう、持って、バーって走っていったんですけど、袋も何もなしに、この手にズラと矢を持った、その落ち武者のね、その状態でタクシーに戻っていたんですよね。だからタクシーのおっさんからしたら、ねえ、あの運転手さんからしたら、もう、まあわかるでしょうね、そのシチュエーションからして。うん、この人、落ち武者にならなあかんのに忘れはってんやろな、っていうのを。でも、被ったろうかなって思ったんですけど、被るのもね、ねえ、うん、どうかなって思ったんで、もう早く被らな、もう間に合わんぐらいのタイミングだったんですけど、で、もう出てすぐにもう被って、パーってお化け屋敷まで走っていって、ほんでちゃんとメイクをして、そしたらね、やっぱりみんな怖がってくれましたね、いろいろ頑張ってやると。そのぐらいした甲斐があったなっていうぐらい、保育園の子ぐらいやったらまだ怖いみたいですね。うん。泣きわめいてて、もうずっと、追いかけ回してね、怖がらせたんですけど、でもその、卒園生みたいな小学生とかが来て、これがまだ生意気なんですよ。怖くないっていう虚勢を張りたいじゃないですか、小学校の2年3年ぐらいやったら。ほんで、お化けのおっちゃん握手とか、こっちのお化けのおっちゃんも握手みたいなことをね、言うてくるんですよ。ちょっとほんまにビビらせたろうかなとか思って、なんやこらお前みたいなこと、でも言ったらダメじゃないですか。あいつほんまに小学生にキレたみたいになったらあれなんで、それはしなかったんですけど、いやまあね、そういうのでね、学んでほしいですよね。なんでもそういうことを頑張らなあかんっていうことを娘には、学んでほしいなと思うんですけど、結構長く喋ってますからね。1時間が経とうとしてるんですか。そう喋りすぎですね、申し訳ないそういうわけで、他にもね、いろいろメッセージいただいておりまして、皆さんにステッカーをお送りしますんで、はい、というわけで隅田流平のハマグリ5問の編、ポッドキャストとラジオクラウドになります。どうもありがとうございました。